というわけで、続きましては、日線伏見エリアのおすすめのお店を紹介するコーナーです。まあ厳しい寒さが続いておりますが、こんな時には、温かい食べ物が恋しくなりますよね。で、今回紹介するお店は、実は、まあ、第1回のラジニシで一度お話ししているんですが、日線沿い、ハローワークの横にあります、インドネパールカリー専門店の、カイラスさんです。でまあ、最近至る所に、まあ、カレー屋さんがオープンしておりますが、そのほとんどは、まあ、スープカレー屋さんですよね。まあ、このスープカレーっていうのは、まあ、北海道で生まれて、まあ、今や全国で知られるようになりましたが、これだけいろんなところに、まあ、いろんなお店ができると、それぞれのお店のカレーがどう違うか分かんないとか、まあ、それどころかもういい加減飽きちゃったかなっていうような方もいるんじゃないでしょうか、ね、けれどもこのカイラスさんのカレーはですね、まあ、他のお店とは違うんです。まずスープカレーではなくて、まあ、元々のっていうか、まあ、トロトロのカレーですね。そして、カレーの本場であるインドなどで、修行を積まれた、現地のシェフさんが一つ一つ、丁寧に作っていて、まあ、周りに流されないで、そのお店らしさとか、本場らしさを守っているっていうようなところが、私自身、まあ、非常に気に入っております。でまあ、市電に乗ってて、2009条と2011条の間に、ひときわ目立つ赤い看板のお店で、その赤い看板にですね、まあ、白い字で、KAILASH と、大きく書かれてて、まあ、一体何屋さんなのか分かんないという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、大抵のお店でしたら、まあ、看板にスープカレーだとか、なんかカレー専門店だとか、まあ、そんな文字が入ってますけれども、まあ、カイラスさんの場合は実際にこうお店に入ってみないと分かんないっていうか、まあ、ひょっとしたらあの外装自体も、まあ、そのお店らしさとか、まあ、本場のスタイルをこう大切にしてて、まあ、周りの流行なんかにこう迎合しないっていうことの表れかなっていうふうに、まあ、私自身は思っておりまして、まあ、そう考えますとより一層、まあ、素敵なお店だなっていうふうに思います。さて、まあ、肝心のカリーなんですけれども、まあ、定番的というか、まあ、チキンカリーのほか、まあ、ほうれん草のカリーや、ひき肉と卵のカリー、その他いろいろなカリーがありまして、あと日替わりのスペシャルカリーというものもあります。そして、まあ、カリーと並んでこのお店の目玉はですね、特製のナンです。で、まあ、ナンを焼いている釜はですね、まあ、なんと手作りの特別な釜らしくて、まあ、その辺も本場のシェフらしい、まあ、こだわりがあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ふんわりとしたプレーンナンをはじめとして、カリーとの相性抜群のチーズナンやオニオンナン、他にもいくつか種類があります。でシェフの方はネパール人なんですけれども、まあ、お店のフロア担当の方は、日本人の女性の方でして、今年は、女性でも気軽に入れる、そして、何よりも地域に愛されるお店を目指しますとのことで、まあ、今後非常に楽しみなお店ですね。で、お店の場所は、中央区南十条西14丁目で、電車通りに面しておりまして、最寄りの電停は、日線9条もしくは日線11条です。でお店の窓は、まあ、とても大きな窓で、市電の走る姿を眺めながら、まあ、美味しいカリーやナンを味わうことができます。先週末の夜にお邪魔した時には最近話題のイルミネーション電車が、窓の外を2回通過しまして、まあ、それがとっても綺麗でした、ね、で営業時間ですがランチタイムが、午前11時から午後2時、ディナータイムが午後5時から午後11時となっておりまして、毎週日曜日が定休日となっております。でお店で召し上がる他にも、テイクアウトや デリバリーサービスもありまして、まあ、デリバリーについては山花エリア限定となっております。まあ、ちょっと贅沢な、まあ、インド風ディナーを、ご家庭でも楽しんでみてはいかがでしょうか。まあ、何気ない街の風景ではありますけれどもね、お気に入りの場所とかお店があって、そこでこう新たな発見や出会いがある、まあ、そういったことを繰り返す中で、この山花という街で暮らすことに、まあ、自然と喜びや幸せを感じるようになっていくんじゃないかなというふうに思います。そんなわけで、今日もまたこの曲をお送りいたします。フィールドオブビュー、この街で君と暮らしたい。はい、さて放送時間も残り少なくなってきましたが、ここで一つお知らせがございます。山花情報専門インターネットサイト山花 .info では、現在山花アンケートなるものを実施しております。山花や市電についての皆さんのお考えをお伺いし、集計結果は今年中のいつか、まあ、このラジニシ および、ヤマハナ新聞で発表しようと思いますので、どうぞ皆様方お気軽に、ご回答をお願いいたします。アドレスは http://www.yamahana.info です。はい、さて、次回のラジオ日線伏見は、3月29日を、予定しておりますが、その一足先に、またラジオの前の皆さんとお会いできることになりました。で、まあ、すっかりおなじみの、中島公園博士、ドクター中場こと、石川さんがパーソナリティをされております、ラジオ中場が来たる、2月22日に放送されますが、その日のゲストはなんとこの私でございます。実は石川さんにもちょっとこのためにわざわざスタジオまで来ていただいたんですが、石川さん2月22日の放送ってどんな感じになるんでしょうか。
ですね、2月22日はですね、一つは1月17日にはですね、中島児童会館でですね、子ども映画祭がありましたね。それから20日にはですね、地域の住民が作ったスノーキャンドルの火が灯されましたと。このようにですね、冬になっても何かと話題が尽きない中島公園ですけども、次回はですね、市民の健康志向に伴いですね、人気上昇中の歩くスキーを中心にした冬の中島公園についてお話ししたいと思っているんです。そしてですね、今お話にもありましたけど、ゲストにはラジオ日線伏見のおなじみのですね、たくさんに来ていただいて、中島公園の思い出話などをたくさんしていただきたいと考えています。たくさんは高校時代放送部に所属していて、毎年開かれる公文連の大会で、ラジオ CM やラジオドラマなど制作していたそうですが、高校1年の時にですね、なんとですね、中島公園のコマーシャルCM ですね、なるものをみんなで作ったそうなんですよ。その時の思い出話などをしてもらうつもりなんですけれども、いかがでしょうか。
はい、うん、そうですね、まさにそれなんですよ。もう私の高校の時のこう思い出の中の一つですね。まあ、たくさんにたくさん話していただきたいっていうふうに言われましたけども、まあ、たくさん話せるように私の方でもちょっと準備しておきますので、ね。まあ、というわけで、2月22日のラジオ中パもどうぞお聞き逃しなくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。ヤマハナをつなぐハードなツールには、地域を一周する路面電車、ソフトなツールとしてはヤマハナ新聞とともに、このヤマハナ明日もいい天気という番組や中島パフェ、そしてヤマハナ .info などのインターネットサイトがあります。次週の放送は、旭山森と人の会の皆川さん、成田さんによる、森と人のラジオです。来週のこの時間も、ラジオの周波数を FM78.1MHz、ラジオカロス札幌に合わせてお聞きになってください。はい、というわけで、お別れの時間になりましたが、まず中川先生、本当どうもありがとうございました。ただじゃあ、まあ、これからあと4日ですね、バリの方で、
はい、
どうぞお気をつけて行ってきてください、
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、それではこの辺でお別れしたいと思います。ヤマハナ明日もいい天気、また来週、さよなら。